かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき。皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今日もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
いやー、相場は結構荒れたというか、もう小型株厳しいなっていう感じになって、なかなかほっと一息つけないんですけど、はい、僕は明日は久しぶりにですね、土曜日セミナーがなくてお休みで、ほっと一息つけるビーコミです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。
意外と調子いいって言ってた分の利益がなくなって、今ゼロに戻りました。
フラットになったんですね。
くらっちゃいました。戻りですか。
くらっちゃいました。
でもなんか明るい感じがしますよね。
そうそう、いや、結構ね、その分知識は増えたんで、ありがとうございます。
結構ね、あれって山本さんあれだよね、はい、最近やっぱり目の付けどころが良くなって
きて、はい、本当
ですか。いや、今日思ったのが、まず八木さんに会った瞬間に、はいはい、髪型変わりましたね。
そうなんですよ。そう気づくようになった。
そうですね、
銘柄だけじゃなく、やっぱ人にも気づいていかないと、
うん、髪巻いてますね。今日ちょっと盛りだくさんさんなんで巻いていきましょう。
そうですね、うまいこと言いましたね。
どうも、
はい、今日はオープニングから素敵なゲストを迎えしています。個人投資家で人気株ブロガーのひなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ひなさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます。大学卒業後、政策金融高校に入校し、結婚を機に退職。その後、主婦業の傍らパートで勤務した投資顧問で、株式投資に魅力を感じ個人投資家に。2012年にアメーバブログにて日々の投資について綴るひなの株ブログを開設。現在も執筆中のこのブログは、アメーバブログの金融株ランキングで常に上位の順位をキープしており、1日のアクセス数は2万件以上を超える人気ぶりです。他にもラジオやテレビの出演をはじめ、投資レポートの執筆、セミナーの登壇などで活躍されています。著書超ド素人が極める株は累計1万部超えのベストセラーとなり、株式投資の定番入門書として幅広い投資家に愛読されています。ということで、うん、この番組始まって初の女性ゲストということですよね。もうみんな心待ちにしておりました。
むっさい中、八木さんがずっと仕切ってたっていう中ですね。
いや
すいません、第一号が私で。よろしくお願いします。
だって先週はビーコミさんすごい楽しみにしてて、ドレスシャツを着てくるって言ってたんですよ。
はい、拝見しました。
そう、あれ今日は、
今日はちょっとね、朝からいろんな仕事があったから、はい、また来週もう一枚買ったんで着てきます、
ね。おしゃれし損ねた感じ。
この番組出るにあたって、ひなさん、うこうかさんの日の動画見てきたらしいんですよ。
おー、そう、
私みたいなキャラで大丈夫でしょうかって。あの日が特別だったということで安心してもらって
、はい、ありがとうございます。
インパクトが強すぎましたね。
はい、そんなひなさんにですね、まずは今日のマーケットからどうご覧になってるからというのを伺っていきましょうか。
はい、今日ちょっと千葉の遠くから参りましたのでマーケットはあまりちゃんと見れてないんですけれど、やっぱりちょっと個別株が値動き荒い展開が続いてるっていう感じですよね。自分のちょっとポートフォリオをさっき見て愕然としてしまったんですけれど、やっぱりこう連日ニューヨークの動きで日本株がこう左右されてるっていう、だから個別見てもマザーズなんか結構しっかりした感じですけど、中小型株がいまいちな、はい、
ちょうど信用の期日を迎えている株も案があるんじゃないかなと思って、結構安易に買える相場だったじゃないですか半年前って、
ね、
ちょっと一旦その2月から下がってきて、でそこでちょっと戻ってきたから、なんかそろそろなんか買えるかなと思って買ったやつが結構仕込み損になっちゃって、でそのまま半年経ってああもうつって切ってるっていう、そんな感じかなと思ったりします。
はい、今後の戦略だったりとか、ひなさんの投資極意に関してはこの後じっくりとお話伺ってまいります。はい、さあ、この番組ですが、ラジオの放送と同時に動画も配信しています。視聴方法などは番組ホームページご確認ください。また今日の資料もホームページからダウンロードできますので、どうぞ参考になさってください。この番組はリスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問・質問は番組内でどんどん紹介していきます。番組ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のチャットボックス、コメント欄から送ってください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをトレーダーの大先輩であるひなさんやビーコミさんに叩き込んでもらいます。ということで、今日の振り返り先ほどしていただいたんですが、改めて今週末の日経平均の終値ですね、見ていきましょう。今週末は 21,680 円34銭で終えました。先週末と比べると 2.5% 安ということで、569円下落したということですね。でマザーズ指数も見てみますと、こちらは先週末と比べて 4% の下げということで、今週もちょっと冴えない展開となった印象ですね。
やっぱ収書の下げがやっぱり、ポイントだった。なんかそれでなんかちょっとみんながっかりしたなっていうところだったのがあった、このまま戻っていくのかなと思ったところで、やっぱ米国の下落と日本株の下落を見て、やっぱりポジション切んなきゃなと、淡い期待が一瞬、飛んでっちゃったなというのが、今週の動きだったのかなと思うんですけど、決算っていうのはね、それは15日で大体、昨日で大体ほぼ出揃ったんですけど、一応雑感ですけど、一応情報修正も下方修正もあったんですけど、トータルで若干の情報修正になってるかなという形なので、業績自体は、発表前よりはいいはずなんですよね、トータルですよ。ただやっぱ色濃くですね、情報修正した銘柄は実際買われるものもあったし、下方修正はめちゃくちゃ売られるし、で期待されすぎてたやつは情報修正でも売られるしという展開が続いて、個人投資家の方は振らされた方っているのかなと思うし、逆に業績悪い銘柄で売られたとこ買ってればそっちの方が取れるんだろうっていう話がですね、結構ツイッター上で回ってたりもしたんですけど、そういう動きがちょっと見られたなというのが、今週だったかなと思うんですけど、正常化っていつですかっていう話になるんですけど、やっぱり指数が落ち着いてきて、でその後は個別を買おうかっていう気に、なった時がですね、やっぱこう業績決算銘柄っていうのはやっぱりつながってくると思いますので、その辺を週末は、皆さんの決算見てね、まとめてみるというのも今後のイメージにつながるんじゃないかなと思いますね。
本当にニューヨークの方も荒い値動き続いていますし、あと商品市況でいうと原油ですよね、こちらがなかなか下げ止まらなくて、12日連続で下がってましたし、そういうのとかも考えるとセクター別の騰落率見てみますと、そのあたりも現れてるんですかね。
そうですね、やっぱ原油が下がると、油の値段が下がりますので、空運とかね、あとは火力発電結構まだ日本やってますので、電気ガスがねコスト面で、プラスになると。で逆に石油石炭は在庫評価ゾーンが出ちゃいますので、その分の、懸念というのが来たと。原油これどうなんですかね、いろいろ原油の話する人いるんですけど、どうだろう。でもずっと原油って、テクニカル そのサポートラインがずっと守り続けて 2,3 年上がり続けたんですよ。でそれ割ったらさすがにそれを信じて買ってた人ってぶち投げるよなっていう、縦局も多かったっていうのもありますからね。だからやはり、これはよくあるパターン、原油何年かに1回かってやっぱこういう動きってありますから、どっかで止まるんじゃないかなと思ってるし、僕は需給がある原油崩れたんじゃないかなと思ってるけど、原油が下がると本当はね、だから空みたいなところって、儲かるじゃんっていう話になるけど、先行きが不透明なんで、経済の先行きが不透明なんで原油が下がってますみたいな話になっちゃうから、ここって落ち着くまでやっぱ見極めなのかなっていう気はしますけどね。
では東証一部の騰落率ベスト5も確認していきましょうか。
そうですね、業績とか変わりましたね。マイネットとか意外高だったら意外に業績良かったなっていうのもあったりしますし、逆に期待されてた成長株のメディカルデータビジョンとかですね、この辺はですねかなりですね、業績が悪かったので見切り売りに押されたという展開でしたかね。
日野さんは1週間見てみて、今週に関して言うと相場の環境どうだったというふうにお考えですか。
そうですね、さっきビーコミさんもおっしゃったように、もう本当アメリカ次第になっているところが大きくて、あと個別で言うと決算、良くても売られてるし悪くても売られてるようなものがあって、私メイコーなんかはすごい良かったんですよ、業績。それでも すごい売られてましたので、うんうん、でも反対にそういう売られたところをちょっと狙ってみるのもありかななんて思って、うんうん、ちょっと個別はそういう見方もしてましたね。決算プレイではないんですけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、それとかそうそうコメントありますライズアップショックとかありましたよ ね、
そうですね。
これもねかなりありましたよね、うんうん、まあでもライズアップはやっぱ方向転換をするためにまああそこで血を流したということになると思うんですけど、
大きな転換点といったところです、う
ん、さっき天野さんが言ってたんですけど、ライズアップの株がもう株持てた人が一番痩せたんじゃない
もう笑えないけど
ギスリしちゃうっていうところはあるかもしれないですね。
そうそう、僕もねライズアップ関連パドとかコメントありますかありましたけど、まあこの辺はまあね他の番組でヘッパースケットとか言ってたんですけど、まあそこも外してますから、まあこの辺は予測はできたのかなっていうところはありますけどね、うん、うん、ということで、はい、まあ、あの銘柄の話と振り返りは、まあ、あの今日はひなさんゲストいますの で、
そうです、ね、
あの後に全部回しちゃいますか、
はい、延長戦でたっぷりと、はい、お伝えしていきます。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、岡さんオンライン証券で株取引をしてみませんか。岡さんオンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで手数料が無料、つまり最大40万円まで手数料が毎日無料。始めるなら今がチャンスです。さらに株式サイトみんなの株式でネット証券取引ツールNo.1に選ばれた岡三ネットトレーダープレミアムが無料。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引手数料に自信あり、株の取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
このコーナーではこのテーマといえばこの人という方をお招きしてお話を伺っていくんですが、今日は30万円から始めて6年間負けなしの株ブロガーといえばこの方ということで、個人投資家のひなさんにお話を伺っていきます。ひなさんの頭の中を覗かせていただきまして、オクトレーダーの資質というのを探っていきたいと思うんですが、ひなさんご自身が用意してくださった資料があるんですね、
はい、
まずは心がけていることというところから見ていきたいと思うんですけれども、
はい、
この資料ですけれどもホームページの方からダウンロードできますので、どうぞ皆さん参考になさってください。心がけていることとして4つほど挙げていただきましたが、
はい、
買い気配銘柄に飛びつかないこと、ネットなどで煽っている銘柄などには飛びつかないこと、
そうですね、あのこれはもう本当に株式投資を始めた初期の頃に失敗から学んだ、うん、あのルールという感じなんですけれど、うんうん、やはり最初あの銘柄選びが非常に難しくて、あのいろいろネットを見てますと、あのツイッターですとか掲示板ですとかブログで書かれている銘柄、うんうん、それがあの急な値動きをあのしていたりとかするとついこう衝動買いをしてしまったりしてたんですね、
はい、
でやっぱそういうものってあのなんで上がってるか理由が自分でも分かってないので売り時も分からないってなると、こう利益が出てくるとさらにそれをつい買い増ししてしまったり、うん、でどんどんその買いコストを上げていってしまって、結局その後下落して、でせっかくあの出た利益も消滅して、うん、さらに含み損になるっていう、そういうちょっとパターンも繰り返した時期があったんですね、なのでやっぱりこう自分が根拠を持ってあの理由を持って納得して買ったものでないと、やっぱり売り時がわからない怖い思いをするっていうことを学んだので、あのこういうところはちょっと注意してますね。
そしてもう一つ、買いがあるうちに売るということですね、
はい、はい、そうですね、あの特に新興市場銘柄があの多いと思うんですけれども、買ったはいいけれど売りたいところで売れなくなってしまう品薄株だったり、だからそういうものをこうあの見てるときはこう臨機応変に素早くあの利益利食いをする、ロスカットをする、そういうのをちょっと心がけるようにしてます、
うん、急に出来高がなくなっちゃうと結構買うかって差があるんですよね、
はい、そうなんですよ、
なぜかっていうと、みんなでうわーって買ってたものが投げたいなと思った時に下値がなかったら、みんなでどんどんその少ない下値に向かって投げてくるんで、やっぱりドカンと下がるんですよ、
うん、
そういったことにつながるんでしょうか。3つ目に挙げていただいたのが値動きの早いものは利益確定もロスカットも早めにとありますね。
そうですね、どうしてもちょっと自分が好んでやる銘柄が新興市場の銘柄が多いもので、どうしても値動きが早いものが多いんですね。なのでちょっと兼業の方には難しいかなっていうトレードになってしまうと思うんですが、私の場合なんですけれども、やっぱり常にこう見ておいて、黙ってこう腕組んで見てるだけじゃなくて、売買をこまめにできるように心がけてますね。
そうやって心がけている中で6年間負けなしということなんですけれども、ひなさんが注目してらっしゃる銘柄というのが今あるということなんですが、はい、ちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、いいですか。
はい、はい、
一つイメージワン
2667ジャスタックの銘柄ですね、はい、イメージワンですが、こちら今週の終値849円となっています。足元上昇が目立ちますね。
はい、これちょっともう2年くらい前から見てたんですけれども、やっぱりドローン展開しているというところで、あと直近ではジェンスっていう大阪の投資会社、ここがすごく連日こまめに大量保有報告書を出してるんですね、うん、なので10月から数えて多分 4、5回大量保有報告書出されてるんですよ、うん、なのでこれはちょっと何かあるのかなと思ってちょっと興味深く見てますね。で、内容もこれ黒字に浮上してますし、
はい、
12月開催予定の定時株主総会、ここに向けてこうちょっと中長期で見ていけたらいいなとちょっと期待してます、う
ん、毎日陽線ですねこれ。
綺麗すぎるからね。
怖さもある。
そうなんですよ、はい、はい、
なるほど。
2667イメージ版ですが、今週の割れ849円となっています。こういった銘柄の見つけ方というのも延長戦でまたねじっくりとお話を伺っていきたいと思うんですけれども、
残った銘柄もそうですね、もう一個ぐらいいける、
はい、そうですね、うん、もう一つ注目している銘柄、
はい、そうですね、じゃあソースネクスト、
はい、4344ソースネクストですね、はい、こちらですけれども今週の割ね1210円となっています。はい、
これ個人的にちょっと去年ポケトークという、うん、自動翻訳機を買いまして、うん、予約販売だったんですけれども、うん、ちょっと興味があったんで買ってみたんですね。で実際使ってみて、子どもたちもすごく受けが良くて使いやすくて、でこれはもうこれから本当に日本だとオリンピックもありますし、うん、カジノ出すとか、うん、あとインバウンド関連ですよね、うん、そういうところでも登場シーンが多いと思ったので、この商品はいけるんじゃないかなと思ったら、先月世界展開、世界で発売も開始されたので、うん、はい、これも中長期でゆっくり見ていきたいなって思ってます、う
ん、タクシーとか乗っても CM ガンガン売ってますよね。
さんまさんですよね。
あ、そうですそうです、う
ん、そうですね、
ソースネクスト4344ですけれども、今週の終値1210円となっています、こういったどこに注目して銘柄を選んでいるのか、またその心がけていることなどですね、この後も、延長戦でたっぷりとお話伺っていきます、はい、ということでラジオタイムがそろそろおしまいということになってしまいました。出演者の皆さんへの質問や投資に関するお悩み、失敗談など、番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからどしどしお送りください。また YouTube のコメント欄からも、受け付けていますが、今日もたくさんコメントいただいてますね。
すごい、チャンネル登録もしてください、
はい、
お
願いします、
はい、よろしくお願いします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。さあ、この後の延長戦ですが、坂本さんの過去の銘柄の振り返り、
そう、それをやろうかなと思います、
は
い、
そうですね、はい、また大和さんの、はい、入魂銘柄もご紹介していきますので。
そうですね、先週とメルカリめっちゃ落ちました。
その反省また後でやりましょう、はい、ということでこの後も引き続きお楽しみください。